はい、始まりました。
始まりました。さて
さてですよ。
さて今日は第8ぐらいまで行ったのかな。
8回になったのかな。
8回。ちょっとこれ私が前回の9シート消してないんで、多分8回ですね。
8回目ですか。
8回目、はい、さて今日はどんなトークを持ってきてくださったんですか。
この、まあ、4月になって、
はい、
こう年度も変わってですね、飲みのお酒の席ちょっとなんか、
まあ、歓送迎会がありますからね。
ありますし、はい、総会とかもね、いろいろあるんですよ。
そうですよね。
まあ、この度ここです。このまさにこの佐伯商工会ブレンズ、佐伯商工会青年部の総会がありまして、まあ、僕も部長ということで、まあ、はい、今ね、来年の予算とかいろいろ話して、その話が終わった後にやっぱりお酒をね、飲む会になるわけですよ。久々に僕はちょっと羽目を外しすぎてしまいまして。
お
あの、まあ、言ってまあ、このご時世にこんなこと言うのもあれなんですけど、
はい、
あの本当記憶なくなってしまって朝本当夜本当夜更けに僕一人田んぼに落ちてたっていう。でそこで奥さんが発見してくれて、
え、あ、誰も
そう
誰もいない中で一人で
田んぼの中に落ちて、帰ってこないなって、一緒にまあ送って帰ってかって思ったんですけど、僕は多分あの一人ちょっと用を足してたの外で、あの、うんうん、まあ、ど田舎なんで、で帰ってこねえぞと見に行った僕、田んぼでこう溺れもうバシャバシャしてたみたいな、水張ってたんですよ。またこれ
よかったですね、誰かに気づいてもらえて。
でもそれもあんまり記憶なくて、寒いの、まあ本当危ないですよって話です。お酒は飲みすぎよくないですよ。
いや本当に危ないですよ、うん、本当に危険すぎて。ちょっとあの最初ね、うん、打ち合わせで軽く聞いてたから、でもちょっと思った以上に大変な事件に、
うん、まあ僕はあんまり記憶ないんであれなんですけど、本当の話かどうかもまああれなんです、まあドロドロのあの服とかを見たらやっぱり そうだったんだなっていう。
朝起きて、
はい、いや本当僕の中で衝撃だったね。ちょっと、
あ、衝撃すぎますね、は
い、
私
なんかありますそういうお酒の。
ないです。
飲みすぎてなんか
なんか、あの、そう、若い頃はやっぱ飲みすぎて記憶なくしたっていうのも、はい、まあでも本当数回なんですけど、それでもう大反省して、
はい、
もう最近は自分がどこでこう酔ってしまうかが分かるんで、うん、めちゃめちゃこうしれーっとこっそりお酒の量を少なくして、うん、え、めちゃ飲んでますよみたいな雰囲気出すのが得意になりました。
うまい酔うたりが未だにできないです僕それが。
いや私も大得意です。
じゃあ、じゃあ、
まあそんな感じで、
ね、そうですね、
失敗エピソードから始まりましたが、はい、始めていきましょうか。
はい、
佐伯商工会プレゼンツ、
廿日市の高い場所から失礼しますラジオ。
さあ今月も始まってまいりました、廿日市の高い場所から失礼しますラジオ。番組パーソナリティは
私栗田直樹と
有山ほのかがお送りいたします。今日も素敵なゲストさんにスタジオにお越しいただいておりますので、もう早速ゲストコーナー行ってまいりたいと思います。4月にスタジオ店街で元精肉屋さんで店舗を開業されるということで、田崎裕二さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、早速簡単に自己紹介をお願いします。
はい、この度、津田商店街でお店をオープンすることになりました田崎裕二と申します。
よろしくお願いします。お店の、ね、開業のこともいろいろお伺いしたいんですけど、うん、まあ、ちょっとねまた後半にお伺いするということで、そう田崎さんの今の、ね、活動をまず深掘りしていこう
と、
う
ん、ね、ちらっと聞いたんですよ、はい、聞きたいことありすぎて。もうね、いろんなねすごいワードが飛び交ってたんで、はい、僕はちょっとすごい聞きたいなと思って、
はい、
で なんかあれですよね、狩山さんと
一緒に活動、一緒に活動っていうのもなんかおかしいですけど、うん、同じこう地域支援っていうのがありまして、うん、廿日市に、
はい、
で同じように活動させていただいてて、私は3月で卒業したんですけど、田崎さん今現役で定住推進、定住移住推進担当、
定住推進担当になります。
今も現役で、
あ、そうなんです。今廿日市市の佐伯支所っていうところでですね、
はい、
あの移住定住を促進する業務をやってまして、まあ、狩山さんと同じくあの地域支援員っていう職業を、
はい、
まあ、今年の8月まで任期あるんですけど、
はい、
今現役でやってるっていうところです。あ、
そうなんですね、
はい、
その地域支援員さんっていうのは狩山さんは廿日市の商店、
私は、田崎さん中山間の、うん、私は沿岸部のこう商店街、けん玉商店街だったり、
はいはい、
けん玉商店街、本通り商店街、下がった串戸っていう沿岸部にある駅前、うん、 ですね、廿日市駅前の商店街活性化でっていうので、
なるほど、
3年間の任期を終えて、で田崎さんたちはそのいわゆる再起の地域の、
はいはい、
地域支援のお一人っていうことで、
こし地域支援同士でやっぱりつながりというかそういうのはやっぱある感じですか？
ありますね、月1回のね、
そうですね、
情報共有会だったり、
月一度あの各地域 の、はい、あの担当で、うん、集まってですね、あの、はい、情報交換してるんで、よく顔は合わせます。
そうですね、
は
い、でも、まあ、3年間、
そうですね、うん、もう早いことで、もう今2年半今日やってて、残りあと4ヶ月っていうところになってます。
卒業は8月でしたっけ？
そうですね、8月までになってるんで、
もうあと、
そうです、ね、
数ヶ月、4ヶ月ぐらい、
4ヶ月なんで、
じゃあその地域の佐伯地域の空き家のこの現状だったり、
はい、
そこに人を、まあ、なんだろう、入るような、
そうですね、いわゆる中山間地域、廿日市でいう中山間地域の、はい、佐伯と吉和の、はい、まあ、空き家の、うんうん、空き家がすごい今多くなってきてるんで、はいはいはい、まあ、そこをなんとか、はい、活用できないかとか、新しい人が入ってこないかっていうところのお手伝いをさせていただいてます。
本当、じゃあ地域に密着というか、いろんな、もう僕らより多分もう詳しい、
いやいや、
隅々まで
もないんですけど、ただ結構そういう町内会長さんとか、はいはい、そういう地域のその、まあ、顔といいますか、はい、そういった、いわゆるそういうその地域のことを長年こう見てきた人とかから、はい、まあ、情報を、まあ、いろいろ聞いたりとか、そういうことは普段やってるっていう感じですかね。
なんかもう資格も取られたんですよ、入って結構すぐに資格、
ちなみに
宅地建物取引士っていう、不動産関係の、
はい、宅建ですよね、
はい、いわゆる宅建で、ね、
なんか3年前ってちょうどコロナが明けたぐらい、
あ、そうですね、2023年の9月からちょっと着任してるんで、ちょうどコロナ後ぐらいですね、はい、
ちょうど人気でコロナで、ね、なんか宅建も人気出てから、なんか難しいって中で、そうなんですよ。
どうしました？
そうなんです。きっちらっとき、なんかすごい秀才というか、
いやいやいや、
早稲田大学の偉い方の、さらに、
いやいやいや、
偉い部類の
方がないんですけど、はい、一応早稲田の大学院
出てま
して、はい、はい、そこで社会人スクールみたいなのがあるんですけど、はい、まあ、そこで2年間学ばせてもらって、
なるほど、
そういうことは経営学を学んだっていう感じですかね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
それなんで、まあ、で東京、ま、そうそう、これまた東京に、
はい、
もともと東京生まれ東京育ちみたいな、
いや、いいですか、違うんですけど、はい、話すとですね、もともと広島生まれでして、
はい、あ、そうなんですか、
はい、もう全然広島感多分ないと思うんです、
確かにもう東京の人だなみたいな今
で生まれてすぐ大阪行きまして、
うん、はい、
でもうずっと大阪で育って、そこでもうずっと大阪いたんですけど、はいはい、まあ社会人になってですね、はい、で、まあ、転勤で東京に行くことになり、うん、とか東京、
なんでまたこの地域の支援員に、
うんうんうん、
なろうとされたんですか？
そうですよね、はい、まあその時に、まあ、ちょうどコロナ、さっきもあったんですけど、はい、ちょうどコロナの時期で、はい、一回やっぱりこう人と会えないとか、まあ、ちょっと社会がすごい変わったじゃないですか、その時に、やっぱりこう家族とかと、やっぱ東京と広島だと、はい、なかなか広島に来ることもなかったので、はい、で家族がもうちょうど親はもう広島にいたん、はい、今もいるんですけど、いたんで、
そうですね、
うん、でやっぱりこうちょうど30代前半ぐらいだったんで、はい、じゃあやっぱりこのままコロナが続いて、その身近な人と会えない人生ってどうなんだろうとか、はい、なんかこう結構いろいろ考えてですね、じゃあ一回ちょっと広島に帰ってみようってふと思ってです、ね、うん、それで、まあ、広島に行こうって決めて、そこでたまたまこう地域支援という職業に出会ったっていう流れ
です。大物釣り上げましたよ佐伯が
佐伯がでね、お店をやるっていうことですからね。
そう、まさにその空き家を活用して、うん、まあね、後半にまた話しますけど、うん、自ら、
そう、
でもう一個ちょっと気になる、
はい、
シルバーアクセを作って アクセサリーを作ってるっていう。
そうなんですね、その時東京に広島に来る前に私ちょっとこう会社員辞めて起業しまして、
はいはい、
で、奥さんがそういうデザイナーなんですよ、
はい、
なのでその奥さんの力借りながら、はい、シルバーアクセサリー屋を、まあ、ネットなんですけど、
はい、
基本ネット販売してるんですけど、
はあ、
そこで、起業したっていう話です。ちょっ
と待って、とんでもない夫婦を釣り合いました
私ちなみに奥様がデザインしたアパレルの服、うん、
はい、
買いました
そうなんですか、
可愛くてめっちゃ可愛いんですよ、
見てみたいな
シルバーアクセサリーはあれ自分で作ってるデザイン？
シルバーアクセサリーは、自分で、東京にいた時にその職人さんの工房みたいなところに、はい、まあ、通いまして、
はい、
そこで、まあ、職人さんに教えてもらいながら、はい、自分らで作ることもありますし、いろいろこう仕入れしたりとか、はい、まあ、そうやって自分たちの手作りもあれば仕入れもあるし、まあ、それでこう、はい、やってる感じですね。
職人の技も磨きながら傍らで宅建も取るっていうね。
そうです、
ね、はい、何でもできますね。
いや本当に。いや
でもなんか私やっぱ地域支援同じ、ね、活動してる中で、なんかやっぱみんなそれぞれいろんな苦労があると思うんですけど、なんかそういう苦労あんまり聞いたことないなと思って、はい、なんか、うん、活動の中でなんかこれめっちゃ大変だったなとかって
聞いてみたい。確かに。
そうですね、活動の中でやっぱ大変だったなって思うのは、まあ、さっき言った通り全然違う職業から今空き家っていう、
はい、
でなおかつ広島に住んだことないのに、
はい、
そんなやつが広島に住みませんかっていう土地勘ないのにっていうところで、まあ、最初はやっぱりそもそも言葉が地名がわからん、
あ
と家のそういう基礎、うん、基本的なこともやっぱりこう宅建の勉強とまた違った知識になるんで、
は
い、そこはやっぱり最初すごい戸惑いましたね、
うん、確かにめっちゃわかります。私も全然違う地域だから地名わかんないし、なそれなのに、まあね、なんかここの魅力を発信してって言われても、
うん、
確かにめちゃめちゃ苦労する部分はありました。
まあまあまあまあ、ま
あ、どうですか、
まあそれでもなんかなんだろう、地域のね、うんうんうん、なんかこうその現状なんかすごいなんか、うん、僕地域支援なんかすごい皆さんなんか楽しそうにされてると見えますし、
楽しい、
そんななんか大変で苦しんでる人見たことないんで、なんか
なんか大変ですよ、
楽しそうにしてるますよ、
ね、でも楽しいんだ、楽しいかもしれない
まあでもすごい良かったなって思うのはこの地域の人が地域支援っていうその言葉が結構浸透してて、
そうですね、
あ、新しい地域支援さんねっていうことだけで結構受け入れてくれたりとかしたんで、それはすごい廿日市で良かったなっていうふうには思ってます。
確かに確かに、根付いてるかもしれないね。
あ、本当に、うん、おすごい。それも本当沿岸部、私たちの地域支援に関しては沿岸部に関しては本当私が入ってたから4年前になるんかに新しくできたんで、
は
い、本当中山間の皆さん の, その、うん、いろいろやった実績があってからこそやっぱこっちにも持ってこようじゃないかってなったから、本当もう中山間の皆さんの力ですよ。
地域支援員さんとはね、うん、僕らまあまあ、僕は吉和地域なんだけど、うん、もう10年前ぐらいから、
うん、
そうです、ずっとあるんで、
しかもなんかほとんど皆さんその地域残ってますよね。
そう、残るし
何かしらしてるみたいな、
めちゃくちゃ愛される、みんな、
うん、
地域の人から。
いやで今回も残られるということで、もう、
そうですよ、
こう前半が迫ってきたので、
はい、
ちょっと後半に行く前に1曲お届けしたいと思うんですが、
はい、
まあ、ここは田崎さんからのリクエストが1曲ありますので、ちょっとどの曲選んだかだけ お伺いしていいですか。
あ、そうですね、先日某ジャニーズグループ の, ライブに行きましてで、まあ、私あんまりそういうの興味なかったんですけど、奥さんがすごい好き でライブ行くんだからちゃんと曲覚えてって言われたんでまあこの数ヶ月ずっとリピートして車の中で聴いてた曲になります。
はい、はい、じゃあ田崎さんからのリクエストです。スノーマンのカリスマックス。さて時刻は夕方6時47分を回っております。それでは後半は4月に開業されます、オープンされます田崎さんのユニークユーというねお店についていろいろお伺いしたいと思います。はい、それではね、どんなお店なのかまずご紹介いただいてもいいですか。
う
ん、
あ、そうですね、もともとですね、津田商店街にはですね、精肉店、結構地元の人に愛されている精肉店があったんですけど、まあ、そこがちょっと、まあ、去年一昨年ぐらいに廃業されまして、ちょっとこう空き店舗としてあったん でそこをちょっと使わせていただくことになり、まあ、私がもともとやってたアパレルの商品を置いたり、でやっぱりこう地域の商店街の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいにあるんで、憩いの場になってほしいなっていうところもありまして、まあ、ちょっとこう座れるカフェスペースなんかを用意してるお店になります。
しかもこの藤井精肉店さんって結構こうツタの皆さんからみんななんか、え、あそこのお店なくなった、え、そこどうなるみたいな感じでなんか言われてる場所だったみたいで、 そこにまさかの田崎さんが、
え、本当駐車場の横、
ふれあい駐車場、
ふれあい駐車場、
見ました、なんか私中見させてもらったんですよ。僕、ね、
まだ見まだもう拝見させてもらってはないですけど、インスタでちょっと今日ちょっと見たら、なんかこれどんなお店になるんだろうみたいな
めちゃくちゃおしゃれで、ね、なんかこのツタにまたおしゃれなお店がみたいな感じで、
そう、なんかツタ商店街がなんかすごい、なんか面白いことが起こるなっていうような
こだわりあるんですか、やっぱお店の内装、どここういうイメージでとか。
そうですね、よく私もその東京とかでカフェ巡りがすごい趣味であったんですけど、結構こう無機質なカフェがすごい好き でいつかなんかカフェやってみたいなみたいなのを多分、一度はなんかみんなノリで思うと思うんですけど、なんかどうせやるならこうね、こう回収して、せっかくなら自分のなんか気に入ったような内装で無機質なカフェにしたいなというふうには思ってたんで、でまあそれで地元の業者さん、西川建設っていうのがツタにあるんですけど、まあそちらにお願いして内装を仕上げてもらったっていう流れになりますね。
オープンはちなみにいつ頃？
一応ですね、今週の金曜日にプレオープンという形で
17日、
はい、ちょっともう
オープン
すぐなんですけど、
行ってみて
もうじゃあ今準備、もうアパレルのなんか背中も売ったり、もうコーヒーも、
そうですね、今いろいろ急ピッチで店作りをやってましてですね、
はい、
まあちょっと間に合うかっていうところはあるんですけど、
もうすぐ本当今年の話ですからね。
まあ、とはですね、100% 準備して始めるのが、まあ、それはやっぱりベストだと思うんですけど、まず一回店を開けて地域の人に見てもらおうっていうと、そこからまたいろいろ考えていけばいいかなっていうスタンスでちょっと今はやってます。
なんか地域の建設会社さんとかね、そういう地域でこう作ってる感じもいいですよね。そう、協力してもらう、いや、いい、
西川くんが、
あ、そうなんですよ、
お知り合い、
西川さんに
もう西川くんのテキーラで僕はやられた。
そこ繋がってたんです。
西川くんのテキーラで僕はやられた。
世界中。そうだ
った。あ、そうですか。じゃあもうシルバークセもクセラリーも売ってるし。
そうですね。シルバークセもあるし、アパレルの商品もあるし、ちょっと一部古着なんかも扱ってまして、できるだけこう若い人にも興味持ってもらいたいなっていう思いもあるんで、ちょっとこう若者向けで中産館にちょっと来てくれないかなっていうのも思いとしてはあります。
僕44のおじさんはいけますから、
ね、あ、全然大丈夫です。
全然服とかありそうですか？
あ、全然ありますんで、はい、幅広い
男子、
声でしてもらいたい。
そうですね、うちの奥さんとかがちゃんとこう女性目線でしっかりこれできる店になってますんで、でまあユニセックスの商品を扱ってるんで、まあ男性でも女性でもどっちでもいけるっていうところありますんで、ぜひお願いします。
マジ？
ちょっとね、おしゃれにこうして
ます。おしゃれな店に僕も入れないんですよ、そもそも。
いや、でもなんかおしゃれな店でもああいうこうツタの雰囲気がまたなんかこう誰でもなんか入っていいのかなっていう感じに。
確かに。
で目の前がつぼみ堂さん、
あ、そうですね。
でその近くにはサニーサン、
サニー
サンデーさん、
サニーオブサンデーさん
で、長須田も近くにあるし、角屋パンさんもっていう、なんかこう 構なんかもうコースとしていけそうな伝
わる
この近く
一連の流れでいける
いけるでちょっとでラッキーさんでお好み焼き食べて、うん、中瀬ちょっと買い物してちょっと小腹空いたなつぼみので買って、うん、コーヒーも飲んでよしじゃあちょっとサニーサンデーで買い物するかみたいな、うん、
でちょっと服、ね、服も脱いで、はい、
ぜひ
かも新しいお店出されるにこうなんかこう津田商店街とかも佐伯の地域をこうどうしたいみたいななんかあるんですかイメージこ
うそうですねまああの今年、まあ、私と他にもあと2業者あの新店オープン
らしいですね
はいそうなんですよ陶芸屋さんとペットの雑貨屋さんなんかも、
すごいいろんな業種が
はいいろんな業種が津田商店街でこう集まってでなおかつそういう活用されてないこう空き店舗とかをどんどん活用していっていただけたらいいなっていうふうには思ってますね。
うん、それもなんか本当にこう津田の地域、佐伯の地域って本当になんか毎年何かしらこうなんだろう津田っぽくないって言ったらあれなんですけど、
いやガラッと変わりまイメージ変わりましたよ。
そうなんかアメリカン雑貨があって、ね、めちゃくちゃおしゃれなカフェがこれからできて、かといって陶芸屋さんみたいなのもあるし。
ちょっと若者が集まりそうですね。
いや本当にね佐伯高校も近いし。うんで佐伯賞も近いし、うん、なんかこう本当にそういういろんな人たち巻き込んでこうやって地域性に卒業してもお店出すっていう方が増えて行くのすごい、うん、なんかすごい羨ましいです。
すごいね、もう全国的にも この V 字回復具合はなんかすごいんじゃないかって
確かに
思うんですけど、まあそれを本当に、ね、3年間こう地域の現状を見てきて、うん、それをね今からこう佐々木さんがこう
盛り上げていく、
ね、表現
盛り上げる一員になっていく、
こうちょっと見届けたいというかね、はい、見ておきたいですね。ずっと、
は
い、
まだまだ私はあの商店街の中ではもうペーペーなんだ諸先輩方にあのついていく感じで頑張りたいと思います。
いやもうなんで4月17日、ね、今週金曜日プレオープン、うん、何時頃オープンとかって決まってます？
そうですね、だいたい午前中10時ぐらいからはいるかなって感じで、そうですね、そんな感じで、
まあ、お昼頃来ていただいたら空いてる。
そうですね、3時ぐらいまでやってると思いますんで、
じゃあぜひ皆さん4月17日、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。さてお時間迫ってきました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、これからまあ、地域支援員っていう仕事は私は残りあと4ヶ月なんですけど、まあこれから津田商店街っていうところでお店をちゃんと運営して地域を盛り上げていきたいと思うんで、ぜひ気軽に遊びに来てくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は4月にオープンされますユニクイの田崎裕二さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてここで栗田さんからお知らせがあるということなんですけど、
まあ、そうですね、まあ、お知らせそうですね、まあ、ちょうどねこの4月、うんうん、いろいろちょっとイベントだったりあるんですけど、はい、4月25日にですね、うんうんうん、まあちょっと僕もちょっと出演させてもらうんですけど、はい、吉羽の神楽大会共演大会がありますんで、
は
ん
は
ん
は
ん、ま
あ、ありますね、
はい、毎年恒例のちょっと皆さん神楽を見に吉羽まで上がってもらえたらと思います。
吉羽のどこでやる、
ね、小学校、
吉羽小学校、
吉羽小学校でありますんで、
うんうんうん、何時からとか
で、ね、
大丈夫ですか、ま
あまあまあ、何時
か午前中ぐらいからやって朝から
やって朝一からやってます。吉羽
小学校に朝から行ってもらったら
で飲み物とかもありますし、お酒もありますし、食べ物もありますんで、
うんうんうん、出店もあるんですね。
そうですね、
ぜひ4月25日土曜日吉羽小学校神楽共演大会が、はい、午前中からあるということなので、
そう狩山さんも、はい、25日にあるんじゃないですか。
そう、地域支援卒業して皆さん多分ご、うん、めちゃくちゃ知ってると思う、スパラ館に、うん、こう勤めることになりまして、
お勤めに
まさかの山に上がらせていただくんですけど4月同じ日なんです。4月25日土曜日にリフレッシュオープンという形でオープンしますので、10時からねこちらもオープン、はい、ぜひまずスパラ館寄って共演大会行っていただけると嬉しいなと私は思ってます、う
ん、最高ですね、
はい、最高なご順路になってると思いますので、うん、ぜひ皆さん4月17日は田崎さんのお店ユニークユーのオープン、そして4月25日土曜日は神楽共演大会とスパラ館リフレッシュオープンの日になっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、さて次回の放送ですが、 5月の11日月曜日午後6時30分からとなっております。
はい、20日市の高い場所から失礼しますラジオ、
この番組は佐伯商工会の提供でお送りいたしました。最後はこの曲をお聞きしながらお別れです。キスマイフット2でエンジョイ。それでは最後にみんなでバイバイって言ってお別れしましょう。はい、それでは皆さんバイバイ。